ジモラジ。
2021年1月6日水曜日、時刻は午後7時を回りました。北区の皆さん、
こんばんは。そして
明けましておめでとうございます。
ジモラジ第14回目の放送です。
この番組は毎週水曜日、ラジオミックス京都から立命館大学産業社会学部20坂田ゼミの学生が3つのチームに分かれて生放送でお届けする地域密着型ラジオです。
はい、今週はチームホットチョコレートの乾夏樹と
渡辺勝と
神奈川祐介が担当します。
よろしくお願いします。
新型コロナウイルス感染対策としてマスクをしながらの放送になります。聞きづらくなるところもあるかと思いますが、頑張ってハキハキ喋っていきましょう、
はい、頑張りましょう。頑張ります
。はい、ということで新年一発目の放送です。はい、
もう早いね、2021年ですよ。
始まりました。ついに
大学生終わっちゃいますね。
夏休みが終わりますよ。
こんなにやり直したい1回生から、
ね、
はい、なんか新年らしいことしました。リスナーの皆さんは初詣来ましたか？皆さん、
ね、初詣、
私らは実は今日の朝行ってきたんですよね。
そうそう、午前中にね、3人で北野天満宮に行ったんですけど、 そこで
おみくじをね、
お参りして、そう、おみくじ引いてきました、う
ん、はい、まだ見てないんですよね、誰も。今初めて
開けますか？
せーので、
せーの、ドン。お、あ、
うん、吉、
小吉、
中吉、
あ、ビビ
一番
なんか吉が一番いいよね、この中だ
ったら。そうなんだよね、大吉、吉、中吉、小吉、
末吉、今日で、そう、吉、田川吉です。
乾中吉です。
渡辺小吉、みんなもう真ん中あたりやね。
お前な、今大吉じゃなかったなって言って
たけど、ね、でも今日いなくてよかった。
ちょっと昼食欄、
お、
良い食を授かります。
お、すごい、
嬉しいんだけど。
だって就職望みを下げなさい。なんでそんなリアルなこと言
わなかった。頑張っていきましょう。
はい、
ジモラジではツイッターアカウントも運営しています。アカウントはローマ字小文字で JIMORAJI 数字で20、ローマ字小文字で JIMORAJI 数字で20、ジモラジ20で調べてみてください。
ハッシュタグはリッツジモラジ、リッツはカタカナ、ジモラジはひらがなで、リッツジモラジでお願いします。
最後までどうぞよろしくお願いします。
帰り、今日もお疲れ様。ホットチョコレートでホッと一息ついていかない？ジモラジ。俺と甘いひととき過ごそうぜ。
キーワードリレ
ー。はい、前回のチームに与えられたキーワードについて自由気ままにお話しするコーナーです。
はい、
今回のキーワードは前回のチームカップラーメンからいただきました。今までで一番印象に残っているライブです。ライブ、
はい、私ら、はい、みんな音楽好きで、
ね、音楽好きで、
ね、
ライブ行ったことあったんでよかったです ね、 ね、
ちょうどいいお題でした、うん、はい、じゃあまずじゃあゆうすけくんから聞こうな。
ゆ
う
す
けくん、
僕は去年の10月に開催された大阪文化芸術フェスっていう長いフェスがあったんですけど、
万博だったやつよね。
そうそうそう、みんなで行ったやつ
行きましたね、何人かで。
あれが僕人生初めてのフェスで、
そうだったね、
最高だったね。
1年間で5万2000分、うん、音楽聴くん
ですよ。5万2000分聞きすぎや、届かないぐらいや
ねんけど、アプリで1年間のやつを出してくれるんですけど、うんうんうん、1日2時間以上聴いてる計算。
い
や、
すごいな、
多分それ2万分ぐらいだった倍以上聴いてる。
音楽好きでやっと去年初めて行けて、めちゃくちゃ良かった。めちゃくちゃ良かった
ね。
で特に最後の鳥のフジファブリックっていうバンドがあるじゃないですか、あれでもうマジで感動して、
よかった
ね、あれは本当に。私らみんな行ったんやけど、
そう、
いや時間帯も相まって ね、
夜ね、
みんな集まってな、なんかしっとり、ちょっとね、めちゃくちゃ良かった、ね、
で去年とかさ、コロナでずっとライブ全部なかったから、もうほぼ前も言ってたけど、うん、2回目ぐらいだったんでしょ、あのフェス自体が。
あ、そうだよ、
コロナ後、
日本でね、
コロナ明け、そう、そういうやつに行けたことも良かったし、
うん、ほんまにそう、
やってくれたことも嬉しかったし、それに自分ら行けたしね、
めちゃくちゃ楽しめましたね。マサルはなんか、
はい、ちょっと僕迷ったんですよ、すごく、うん、あのミスチルも好きで、うん、ミスチルのライブ行けたこともすごい印象の、うん、残ってるんですけど、ちょっと一番は 一番好きなバンドのアレキサンドロスっていうバンドの、
まあ、それといえば
なんかちょっとそのイメージもついてるかもしれないんですけど、ね、知ってる人の中では。でそこのその2019年に行われた夏フェスで、うんうん、モンスターバッシュっていうフェスがあって、うん、あの四国の香川まで行ってきたんですけど、
すごい遠征して
そこで見たアレキサンドロスが本当にもう良くてい
い、野外の良さもあるよね。
良かった、うん、でもなんか前にその前にもアレキサンドロスのライブ行ったことあったんだけど、うん、すごいスタジアムの大きいとこですごい遠い席で、
うん、あそうよね、
座席で、
ね、アレキサンドロス自体が人気やから、ね、
そうそうそう、
人も多くてね、
すごい遠くでなんか、まあ、楽しかったは楽しかったけど、うん、そのフェスだったらほぼ最前で、
うん、もう
人いっぱいいるところ、
もみくちゃんみたいな人がいいな、コロナ前だからできる、
そう、今じゃちょっとできないんだけど、そのもう体のぶつけ合いみたいな応酬っていうんだけど、うんうんうん、そういうのがもともと怖かったけど、うんうんうん、ちょっとやってみたらもう自分の好きなアーティストの好きな曲で、うん、こう体ぶつけ合って、
ぶち上がるね、
すごいんよこれ多分ねやった人にしかわからないんだけど、
まだやったことないな、それは本当にな
んかあれだよね、他人の汗か自分の汗かわからない感覚みたい な、
そう、旗から見たらすごい気持ち悪いんだけど実際やってみたらもう
気持ちいいよね、
はい、ハイになれます、
すがすがしい汗、
この日のために生きてきたんだみたいな、
最高
それぐらい思えるぐらいやった、
マジで行きたい、
はい、っていうでした、はい、じゃあ
夏木、
はい、夏木、
はい、私はもうライブハウスも行ったりホールも行ったりするんですけど、うん、やっぱ私も一番好きなバンドのバンプオブチキンっていうバンドがやった2019年の京セラドームのライブが一番印象残ってます、
うんうんうん、いいね、バンプ、
これはですねバンプいいんですよ、
行きたい、
京セラって結構キャパがでかくて何万とかの世界なんですけど、うん、前から4列目通路側から4列目の席で最高の席だったんですね、
すごい運いいね、
そう、目の前に憧れの人がいて、うん、そのもう汗とかシワとかまで見れるんですよ
すごい
気持ち悪いな、なんか
でもいいやん、ならではやな、
そうなんです、ワンプさんってもう40歳なんですけど、うん、今まで愛称を込めて藤くんとかヒロとか呼んでたんですよ、
藤くんっていうね、
そうボーカルの人藤くんって言うんですけど、うん、もうねくんとか呼べない、尊くて、そう尊くて同じ人間で40歳の年を重ねてる藤原さん、松川さんっていう
尊敬の
リスペクト
のさん付けじゃないと呼ばれへん、
呼べない、
いいな
ー、いやそこで一番嬉しかったことが、
うん、まだあんの？
そうなんですよ、
何
あのアーティストってライブ後にタオルとか、うん、自分が着てた T シャツとか投げるんですよ、
ピックとか投げてる、
そう、うん、それが、
まさ、
ギターの増川さんのタオルをゲットしまして、
もう一番いいやつ、
そう降ってきた、
投げてもらったって
そうそうそうそう、
全員が欲しいやつ、
スタジオからスタジオ、うん、ステージから
ステージ、
そう投げてもらってキャッチしちゃって、私これ
すご
い、運全部使い果たしたって
ちょっと、
ね、怖くなるぐらいよね、
いなんかもう帰るとき気をつけたもん、電車落ちないように運を使い果たしちゃったから
そう、ね、
生きて帰れるようにと思って、ね、やりました、
いいな、そんないいことめったにないけどな、
ね、あれは運良かったね、
いい、
なんかある、
いいこと、あでも前東京旅行行ったときに、
うんうんうん、
古着屋さんでたまたまノンスタイルの石田さんに会いました、
うん、めっちゃいいじゃん、
すごいいいじゃん、
なかなか服見てたら
あノンスタイルの白い方、
そうそうそうそう、背高い方ののそのそーっと歩いてて、
うん、
えあれそうなんちゃうみたいになって、ちょっと話しかけれる雰囲気ではなかったんですけど、イヤホンしてて、ね、そうそうそう、
すごいな、
だけどあれはちょっとね、
芸能人
めちゃくちゃいいな、ノンスタイルの石田さんすごい好きなんです
芸人芸能人やと俺も東京行った時に、
うん、めちゃくちゃ合うな東京
みんなまたあるんですけど、コンビニ行って、うん、雑誌読んでるとこあるじゃないですか、
うんうんうん、
あそこコンビニ入ってこう見たらなんかちょっとオーラというかして見たら
オーラ
なんかねどっしりしたオーラ
コンビニでね
入ったらアルコ&ピースの平子さんがいた、
う
ん、芸人さん続きやと、
平子さんもなんかそれこそラジオとか聞いてるから、
俺もめっちゃ好きだから
スターだよね、
平子さんって思っててい
いな、
そうなんや、
それもいいわ、私有名人会ったことないから、
マジで、
うん、ほとんど
東京行ったらほんまめちゃくちゃ合うよな、なんか一泊だけあったけど、うん、有名人3人ぐらい
マジですごいな、さすがだね、
そうそう、なんかテラハに出てた人とか、
ああテラサウス、
そうそうテラサウスの、
そう
ありますね、そろそろ決めますか次回のキーワード、
そうですね、
何がいいの、
なんだろう、
運がいい、
あーそうだね、 今までじゃあ人生で一番ついてたな、うん、ついてるなって思ったこととかにしない、うん、
ああなるほど、
いいな、人生で一番ついてたことか、うん、あでも私はやっぱバンプのタオルかな、家宝にしてるもん、
いいよね、
家宝だよ、なんかね、
洗った
洗ったよ、洗った、あのね、3日洗わなかったけどその後洗ったから許して、
ちょっとでも迷うよな、そうこのまま取っときたいみたいな感覚が、
汗とか皮脂とかついてるからね言い方キモいな今の
今の言い方ちょっとキモかったから、
でも白いタオルだから黄ばんじゃだなと思って、
う
ん、
確かにそれはそう
だ
ね、
夏場だったしね、ちゃんと洗いました、うん、
ついてる瞬間
なんだろうな、ついてる瞬間は
意外とない、
意外と
運悪かったことはいっぱいあんないけど、
そういうことばっか ね、なんか悪いことばっか覚えてたりもするもんね、
コンビニのくじ当たったとか地味に嬉しいよね、
あ
700円くじ当たったとか、は
いはいはい、あるかもそういうの、
全部外れた
あれね、あのコンビニの
ちょっと1個商品当たるとか、
そうそうそうそうそう、
あと500円くじとかあるじゃん、ああいうのに限っていなんか最後の1枚引くみたいな
ラストワンショーあるしね、
そう
あれ
ラストワンショーとか、
ね、おーそれは確かに、
それは1回あったかも、
あったんや、
うん、
めちゃめちゃいいじゃないですか、ゆうすけくんなんかないですか、
良かったこと悪かったこと
悪かったことは何
覚えてる
と
あの立命館大学から山陰駅まで下っていくじゃないですか、うんうんうんうん、マジ全部の信号変わった、
あーもう最悪
西大路通り
結構距離あるもんね、あそこ歩いて1時間とかある距離 で
それあるよね、なんか続くときは続くよね、
あの道めっちゃかかる毎回思うんやけど、
あれはね中道抜けたらね早く行けるよ、信号ないところね入って、俺西
大路でかいとこ通ってるわ、
そうねあそこの道ね信号すごいですね、うん、
運が悪いことを言っちゃった
まあついてることやな、
はい、はい、じゃあ次回はポップコーンですかね、
そうです
ポップコーンのみんなには今までで一番ついてるなと思ったこと、
はい、に話してもらいます、
その瞬間とかね、はい、それについて話してもらいたいと思います、
はい、
はい、以上キーワードリレーでした。それではここで1曲お聴きください、はい、先ほど話した僕の行ったライブで一番テンションが上がった曲です、アレキサンドロスでスター
。地元を丸々するラジオ、
はい、続いては地元を丸々するラジオのコーナーです。
立命館大学産業社会学部20坂田ゼミが3つのチームに分かれ、それぞれが SDGs を考えるテーマを設定しています。
SDGs とは2015年に国連サミットで採択された2030年までに持続可能でより良い世界を目指すための国際目標です。
はい、今回は地元の観光を考えるラジオということで、僕たちのチームは観光産業と地元住民の共生をテーマにしています。引き続き神奈川と
渡辺と
犬井がお送りしていきます。
はい、前回放送では嵐山商店街の副会長石川圭介さんにご協力をいただきまして、嵐山におけるマナー問題について学びました。
はい、観光客にとって観光地は非日常でも、そこで暮らす人にとっては日常という話が印象的でしたね。
はい、住民への配慮が大切ということで、はい、僕たちのチームテーマである観光産業と地域住民の共生にぴったりな回でしたね。
はい、はい、今回は京都市の観光課題の中でもオーバーツーリズムを取り上げていきたいと思います。
はい、オーバーツーリズムって京都にいると確かにめっちゃ聞くと思うんですけど、はい、実際何なんですか。うん、
はい、オーバーツーリズムはですね、その場所のキャパシティを超えた観光客が押し寄せることによる問題のことなんですけど、
うんうん、
今はコロナで注目されることは少ないですけど、京都は特にオーバーツーリズムが問題視されていました。
うん、そうですね、はい、まあ、でも京都のオーバーツーリズムって具体的にはどんな問題があるんですか。
う
ん、
やっぱり一つ目は混雑による京都本来の美しさを堪能しづらいというのがある
かな。確かにそうですね、紅葉シーズンに清水寺前行ったんですけど、うん、観光客の流れに沿って歩くだけでゆっくり眺められるような状況じゃなかったなって思います。
そうですよね、なるほど、やっぱ人の多さとかに聞い取られちゃうっていうことで、京都せっかくいいとこなのにゆっくり味わえないっていう風になっちゃうんですね。
そうですね、
あとそれだけ人集まるとゴミのポイ捨てみたいなマナー問題も違反する人一定多数出てくるんじゃないかなって。
うん、そうですね、他にも京都市ではその交通機関の麻痺といった問題が起こっているそうです。
なるほど、はい、まあ、京都で起きているオーバーツーリズム、まあ、どういうのがあるのかっていうのがちょっとよく分かったんですけど、うんうんうん、これってどうやって対策できるんでしょうかね。
確かに観光客が集まるのは防げないですし、むしろなんかいいことじゃないですか。
う
ん、だから対策のしようがないのかなって思っちゃいますよね。
はい、オーバーツーリズムを解決する鍵は観光客の分散化にあって、うん、もう単純にたくさん集まる人を他の観光地に分散させることが唯一の方法なんです。
うん、
で、実際に行われている京都市の対策の一つに 京都観光快適度マップっていうのがあって、うん、曜日とか天気から AI が混雑度を予想するサービスっていうのがあるんです。
はい、もう AI ってそこまでいってんです ね、
すごいですね。本当にそう、これ実際に使ってみたんですけど、うん、あのネットで京都観光快適度マップって検索してもらったら一番出てくると思うんですけど、うん、はい、日付時間帯天気を入力すると各エリアの混雑度が5段階で表示されてすごい分かりやすくなってました。
で今の時期やと混雑だけじゃなくてその3密を避けた観光とかにも役立ちそうですよね。
確かに、
まあ、他にもとっておきの京都っていう普段は観光地として焦点があんま当たらない部分にスポット当てた SNS とか、うん、そういうのもあってインターネットを使った対策っていうのが結構印象的でした。
そうですね、はい、ということでオーバーツーリズムとは何か、そして分散化について少しだけ理解できたところで、続いて私たちが生活している京都市北区はどうなのか学びを深めていきたいと思います。
はい、北区のリアルな観光産業の現状を知りたいということで、今回は京都市北区役所地域力推進室の相川亮太さんにご協力いただきました。
ありがとうございました。帰宅観光や分散化を目指した取り組みについて貴重なお話をしてくださったので紹介しながら進行していきたいと思います。
相川さんにいくつか質問させていただいたんですが、やっぱりオーバーツーリズム自体がコロナ禍前の課題なので現時点と当てはまらないことも多いのではという話がありましたよね。
そうですよね、やっぱ今ではないって感じですよね。今オーバーツーリズムってどうなのっていうのはちょっとチームでも話したんですよね、
う
ん、
そうですね、はい、でもコロナが収束して皆さんが気兼ねなく旅行を楽しめるようになればいつかまた直面する問題だということで伝えていこうという流れになりました。
確かに今みんな自粛してるんで、はい、旅行に行きたい欲みたいな高まってますよね。
高まってます。
そうですよね、あのGoTo キャンペーンとかやってたじゃないですか、うんうん、で、まあ、去年の秋とかも結構京都に来てたんと、あの観光客の人来てたと思うんですけど、はいはいはい、実際にその欲が出てるっていうのが数字に表れていて、うん、去年の紅葉シーズンに嵐山を訪れた人っていうのが、うん、一昨年よりも6割ぐらい多かったみたいです。
すごいです ね、
多いんです ね、
ね、外国人観光客の方が今いない状態で6割増して、
うん、そうですね、
めちゃですよね。
みんな旅行行きたいんですね、
はい、まあ、最近またコロナぶり返してきてまた緊急事態宣言とかなって、うん、影響まだな続きそうだなって感じですけど、
確かにそうですね、
まあ、これもう本当に収束したら、うん、多くの観光客の人来るってことはもう十分にもう期待できますよね、
うん、そうですね。
この放送が北区の観光とオーバーツーリズムについて少しでも考えるきっかけになれば嬉しいですね。
はい、では早速いきましょう。まずお二人に聞きたいんですけど、はい、北区の観光地と聞いて思い浮かべるものって何かありますか？
やっぱり金閣寺。
金閣寺、ね、
近いしね、
大学近いもんね、うん、
すぐ裏で。あとはあれか、上賀茂神社とかも、
うんうん、
あれ世界遺産でしたっ
け、うん、俺まだ行ったことないよね実は。
あ、行きましょうまた。
た、はい、やっぱり金閣寺とか上賀茂神社っていう寺社仏閣が有名ですよね、
うんうん、国内外でやっぱ有名な観光地っていうのが北区の中だけでもこうやって複数あるっていうのは結構、うん、観光資源豊かですよね。
確かにそうですね、うん、相川さんにそんな北区観光の課題に考えていることを伺ったところ、世界遺産である金閣寺や上賀茂神社に観光客が集中し点と点の移動になってしまうことで、他にも多くある北区の魅力的な資源に触れてもらうことができないことが北区の観光課題だとおっしゃっていました。
なるほど、
は
い、
そうですね、北区は有名な観光地がたくさんあるから集客自体はできてるけど、それをいかに分散させて他にの魅力あるところ点と点じゃなくて面的な広がりを持った移動を促すのが難しいですね。
京都って本当いろんな観光地があるから有名なところ一通り回りたくてすぐに移動しちゃう観光客の方も多そうですよね、
う
ん、
そうですね、
やっぱ京都って市バスあって市バスって料金決まってるじゃないですか、うん、230円でどこでも行けちゃうっていう、それ結構ありがたくて、うん、そういうのあるっていう、もうちゃんとした交通設備が整ってるっていうのも京都のやっぱ魅力だなって思います。
そうですね、でもそんなとこなんですけど、相川さんがおっしゃっていたのは特に金閣寺周辺での春秋の観光のハイシーズンには、うん、観光客の多さにより路線バスに乗ることができず次のバスを持つ地域住民の方もいらっしゃるとのことです。
うん、確かに金閣寺前みたいな観光地近くのバス停ってすごい混んでるイメージありますね。
そうですね、まあ、普段バス乗ってても、うん、結構後ろの方座ってると降りるときに前行かなきゃいけないじゃないですか、うん、それがもうきつくて行けないみたいな結構ありますよね。
あ、そうですね、やっぱ市バスみたいな観光客と地元住民が一緒に使うような公共設備はオーバーツーリズムの影響が出やすいところと言えますね、
うん、
次にそんな金閣寺や上賀茂神社に集中する観光客を船岡山地域へ呼び込むための考えについてお聞きしました。
はい、読ませていただきます。まさに船岡山を生かした魅力創出事業の最終目標がそこで、金閣寺に集まる観光客の分散化につなげることができたらと考えていますとおっしゃっていました。
はい、船岡山を生かした魅力創出事業っていうのは、はい、具体的にはどういう取り組みでしょう。
はい、もう字の読んで字のごとくなんですけど、正式には西陣を中心とした地域活性化ビジョンに基づく船岡山およびその周辺地域の魅力を引き出すための取り組みのことでして、最近の行事としてはこの番組でも名前が挙がっていた船岡山マルシェがこれに当たります。は
い、そうですね、船岡山マルシェって言えば、そういえばチームカップラーメンのマナマナ、はい、参加してましたね。
はい、なんか出店あったとか、あと野外ライブもあったとか言って、すごい盛り上がってたっていうレポートしてましたよね。はい、
たくさんの参加者が集まってたもののことでしたが、相川さんに船岡山マルシェについて地域の方の反響などお聞きしました。
はい、申していただきます。船岡山マルシェは6400人もの方に来場いただき、我々も正直なところ船岡山のポテンシャルの高さに驚くと同時に大変嬉しく思っていますとおっしゃっていました。また来場者や出店者ともに大変好評だったらしく、定期開催してほしい、船岡山は薄暗いイメージだったけど明るくて家族連れでも楽しめるといった声が寄せられたそうです。
うん、確かになんか船岡山ってちょっと怖いみたいな、暗いみたいなイメージ確かに持たれがちですよ ね、
はい、
でもこのイベントを機にそうした印象が払拭された方多いようで良かったですね。
そうですね、はい、今回の船岡山マルシェは今後の活用可能性を探る社会実験として開催されたそうなんですが、こういった単発のイベントのほか、ある程度長期的な視点で人を呼び込み続けることができる仕組みを検討中とのことです。うんうん、いいアイデアがあればぜひ教えてくださいねとおっしゃっていました。
なるほど、はい、まあ、確かにこんなにたくさんの人が集まるイベントが身近にしかも定期的にあったら地域も盛り上がりますよね。
そうですね、
そうですよね、はい、地域の方も盛り上がりつつ、それ目当てに来てくださる観光客の方とかいると思いますし、うん、まさに一石二鳥ですよね。
そうですよね、そしたらまあ結果的に観光客の分散にもつながったりして、うん、なお良しですよね。
そうですね、相川さんもいいアイデアがあればとのことなんですけど、学生目線でこんなイベントがあったらいいな、楽しそうだなっていう、なんかいい案内ですか。
なんかあるかな、
なんだろう、
イベント
なんかフリーマーケットとかあったら、うん、結構気軽にいらないものを売ったりとか、
学生、そうね、確かに俺の知り合いにコーヒーを売ってたりとか、うん、自分の服を古着として売ってる人がいるから、そんな学生でも気軽に出店できるマルシェがあったら楽しそうですよね。
確かに、
いいね、そういうのも。
あ、それこそあの、うん、チームカップラーメン、よくバンドさん、学生バンドさんの曲とか流してるじゃないですか。うん、そういうなんか北区って大学もやっぱ多いし、うん、
確かに
学生も参加できるようになればいっぱい集まりそうですよね。
そうです、なんか文化祭みたいでね、楽しそうですよね。
楽しそう、
やってほしい、
楽しそう、まあ、
住民との交流の場にもなって、はい、うん、すごいいい取り組みだと思います。うん、
ホームページによると、船岡山を生かした魅力創出事業では北区全域、京都市、全国へと魅力を発信していくことを目標に、今後も取り組みが続いていくそうです。
はい、楽しみですね。
はい、
はい、で最後になりますが、改めて船岡山地域の魅力についてご回答くださいました。
はい、なかなか金閣寺のような見た目に分かりやすい魅力がないところが悩みの種でもあるのですが、四季折々の豊かな自然や歴史上のエピソードにあふれていることが魅力です。また山頂からの景色は素晴らしく、とりわけ夕明け時に茜色に染まる京都の街並みの美しさは圧巻です。そんな公園が本当に身近なところにあるのは大きな強み、魅力であると考えています。どう発信していくかだと思いますとのことでした。
うん、そうですね、私ぶっちゃけ船岡山全然知らなかったんですよ。怖いイメージすらもなかって、やっぱどんなに素晴らしい観光資源でもまずは知らないといけないですね。知ってもらうことが必要ですよね。うん、ま
あ、この番組とか通して少しでもそういう風に発信していきたいなっていうのがこっちの、
ね、そうですね、船岡山本当よくて、うん、僕朝焼けを見に一回登ったことがあるんですよ。
何ですかそれ、めっちゃいいじゃないですか。
そう、なんか青春ほんでなんか見たら京都の街ほんま一望できて、うん、めちゃくちゃ綺麗だったんで、
行きたい、
まだ行ったことない人はぜひ行ってみてください。
行ってみたいです。
行ってみたいですね。
ということで今回は京都市北区のオーバーツーリズム、さらに観光客の分散の重要性とその難しさについて学べました。
はい、ご協力いただいた京都市北区役所地域力推進室の相川亮太さん、ありがとうございました。
ありがとうございまし ました。次回のチームホットチョコレート放送会では、今回少し話にあった市バスについて学びを深めていきたいと思います。
以上、地元をまるまるするラジオのコーナーでした。それではここで一曲お聴きください。ラッドウィンプスで心の中。
時刻は午後7時31分を回りました。京都市北区のラジオミックス京都から立命館大学20坂田ゼミの渡辺勝と
井上夏樹と
神奈川雄介が生放送でお送りしています。続いてはこちらのコーナーです。
お悩み解決プレゼン。
はい、このコーナーでは私たちがさまざまなお悩みについて解決策をプレゼンしていきます。
はい、案が採用されるように張り切ってプレゼンしていきましょう。
はい、今回のお悩みは一発目誰ですか？
はい、一発目は私渡辺まさるです。はい、
どんなお悩み？
はい、物が、うん、捨てられない？
捨てられない。
ほうほうほうほう。う
ん、ちょっとなんかね、愛着を感じてしまって、こう迷っちゃ、ま、捨てるの迷っちゃうんですよ。
はい。
なんかまた後で使うかなとか思ったりして、うん、
なるね。
で今一人暮らししてるんですけど、まあ綺麗な方ではあるかな、うん、今でもちょっと方はだんだん新しいものを買うと、もう入らないかなぐらいになってきたんで、
捨てていかないとなんやね。
捨てていこうっていうところで、そんなやり方を教えてほしいかな。はい、
なるほどです。は
い、じゃあ
では、じゃあまずゆうすけ君
からいきます。たまるものって考えたときに、まずプリント類、紙類か、うん、服かなって思って。
持ってる。レジュメとかめっちゃ俺取ってる。
やろう。でも俺はほんますぐ捨てるから、プリント、
うん、
もうその楽器が終わったら、うん、速攻捨てるんよ。
あ
どうなんだ。
いいのか悪いのか。
だって使うことある。まあ、
そうだよね。
確かに。なんか数ヶ月後もまたこれ捨てようかなみたいな、迷うんやろうなと思ったら、もう今捨てようと思って。
確かに。
もうなんなら教科書まで行こうかなみたいな
時
もあるぐらい。英語の教科書とかもう絶対見ないよ。
そうだね。確かに。
まあ、プリント類はもうすぐ捨てましょうっていうアドバイス。
と
僕は服がすごくたまるから、でも服とか思い入れのあるやつやと捨てにくいじゃないですか。
わかる。
やっぱりそうです。そんな時は僕は実家に送ってます。
あ確かに。
そう、
ずるくない？
服を実家に送って、まあ、弟にあげるっていう名目で送るんですよ。
なるほどね。
だから捨てらずに部屋から、はい、
30秒前
捨てらずに弟にあげるから、なんか罪悪感もないしで、
うん、
確かに。
また欲しいなと思ったら地元に帰って時に、実家帰った時にあるっていう。
確かに。
なるほど。
私も実家やけど、あの家出てったお姉ちゃんの部屋に押し合ったりとかしてる。
うん、
自分の服を。分
かる。
そっか、なるほど。
実家使うのありですね。
実家は使う。捨てにくいものは
捨てないってことね、もはや。
そう
じゃあ、OK、
迷ったら、まあ、一応置いとく。プリントはもう捨てて大丈夫。
3、2、1
絶対使わないんで。
先生そこで聞いてますけど大丈夫ですかね。
はい、はい、じゃあゆうすけくんありがとうございました。次、じゃあなつきお願いします。
はい、私はですね、今日どうしようかなと思って、私も捨てれないんで、うんうんうん、昨日たまたまインスタグラム見てたら、うん、私の好きなイラストレーターさんの羊の目さんって人がインスタライブしてて、うん、
知ってる
もうそこであの質問したんですよ、
うんうん、
あのどうしたら捨てれると思いますかって回答してくれて、インスタライブ中にそれを
流します
。いいな、それを言う。はい、ずばり一瞬でも迷ったら即捨てろです。
え、そうなんや。
はい、断捨離ってよく聞くじゃないですか、
うんうんうん、
ときめかなかったら捨てるとかなんですけど、もう極端に一瞬でも迷ったら即捨てるです。なんでかっていうと、そのいっぱい捨てていくうちに捨て癖がつくんですって、うん、物がたまらなくなる。本当に大事なもんだけ自分の周りに集まって、でいらないものは即捨てれる決断力もつくし。
あ、なるほど。
今がねしんどいらしい。だからその最初が迷っちゃうから、やっぱりどうしようかなってなっちゃうんだけど、うん、一瞬でも迷ったら即捨てろです。
お
これ私実践したんですよ、自分でも。
マジですか？
うん、昨日の夜聞いて早速その場でやりました。
30秒前。
あのなんで捨てれないんかなって言ったら、捨て方がわからないとか捨てるのがめんどくさいっていうのは結構あったので、ビニール袋を目の前にボンボンって置いて、うん、燃えるゴミ、燃えないゴミ、あとその他みたいな感じで、うん、3つに分けて置いといて、その場でもうストック捨ててきました。
悩まずに。
めっちゃ片付いたよ。いやマジで。あなたは部屋の片隅しかしてないけど、うん、
迷ったやつとかなかったの？
ある、うん、
あ、
あのアルバム作ろうと思って写真と置いてた写真とか、うん、でももう作らないから捨てた。
2、1 ドーン。
はい、ってことでありがとうございました。
いや、どっちの方が良かったですか？
良かったですか？
夏希かな。
おー
そっか、ウルンか。
まあレジュメの話は確かに うん、それもだし、あと実家送るは、うん、まあ、たまにやってはいたんですよ。
ああなるほど。
でもなんか実家に送るんはそれはそれでいいんだけど、実家がただの物置になっちゃうかなっていう。
そっか、自分の部屋がな。だから逆にそっちが溜まっちゃうから、ね、
決断力、捨てる決断力の方がちょっとこれから育んでいこうかなって。
やった、羊の目さんありがとうございます。
羊の目さん、
ぜひみんな見てください、ね、インスタでチェックしてください、
う
ん、
そうだね、はい。じゃあ次のお悩みは、
はい、あ、私です。
はい、はい、
何でしょう。
お悩みというか、うん、私の今年の目標が楽しいことを全力で全部するなんですよ、
うんうんうん、素晴らしいですね。
ひたすらに楽しむってことなので、は
い、いいね、
今年やっからコロナで去年できなかった分今年やっとけとか、学生ってやっぱ4回生になっちゃうんで、う
ん
う
ん
う
ん、
今年最後なので、ね、学生である今年のうちにこれだけはやっとけってことを教えてください。
なるほど。じゃあまずマサルから、
はい、
はい、じゃあ行きます。
はい、
ですね、やること、京都にせっかく大学に来てるんで、うんうん、京都を隅から隅まで巡りましょう。
なるほど。ほんまよ、
京都広いですよ結構、
うんうん、
でなんかこういう風なの結構あるよね、大学生のうちにやるべきことみたいな、うんうん、ネットとかで調べると、まあ日本一周とか、
うん、
エッジハイクとか、
うん、
まあ、無謀だよね結構。
そうだね、
今考えるに。だからもうちょっと現実味のあるやり方で、
うんうん、
京都っていう。でなんか京都ってなんか大学ね、大学の後に離れてしまう人が結構多いらしくて、
うん、
その後に京都に帰ってきたらその大学の時のまま残ってるから、あの文化とかね、
はいはい、
なんかノスタルジーを感じるみたいな。
そう、今のうちに京都に思い入れを作っておくことですね。
それなんか結構話題になってて、そういうツイートがね、はい。で、まあ、この地元を〇〇スラジオのさっきのじゃないんですけど、
うんうん、
船岡山についても知らなかったでしょ。
そう、知らなかった。
結構ね、いっぱい知ってる、あの楽しいスポットってあると思うんで。
30秒前です。
はい、で僕はまだ途中だけど御朱印集めをちょっとやって、
うん、そうなんや。
そう、いろんなとこに、まあ、有名な ね、そう、清水とかも行ったし、
うんうんうん、
結構ちっちゃい神社とかも行って、
うんうんうん、
集めるのも楽しいし、
御朱印ね、確かにいろいろ回れてかつ集まるし、
ね、
コレクター魂みたいなのも、
う
ん、そう
だからそういうこともやってほしいし、あとできるんだったら何だろう、駅を全部め、はい、巡って電車一駅に全部降りるとか。
なるほどね、確かに市バスもあるし、
そうそう、
駅ランデンもあるし。
そうだ、ね、ランデンとかね、あんま乗んないもんね。
確かに確かに、うん、じゃあ次ユースケ行きましょうか、
はい、
よーいスタート。
これね、僕はズバリ恋愛です。
うわ
ーってなんかめちゃくちゃなさすぎて答えが絞り出したんですけど、うん、やっぱ大学生って時間もあるし、
う
ん、なんなら出会いも、
う
ん、まあ、あるっちゃあるじゃないですか、
ですね、
社会人に比べたら。だから学生のうちにしとくべきことって言ったらこれかなと思ったんですけど、ちょっとこれのことで頭いっぱいでさっきあんま聞いてなかったんやけど話。でもまあ学生、うん、そうね、僕の知り合いに恋愛マスターがいまして、知り合いですか、いかに恋愛が素晴らしいことかっていうのを教えてくれるんですけど、恋愛って一見なんか時間も取られるし、なんかその人のこと思ったりとか頭の中も取られがちと思うじゃないですか。でも逆にエネルギーが湧いてその他のこともうまくいくらしいんです。
なるほどね、その人のために頑張ろうとか。
そうそうそう、なんか俺なんかそうそう、あの人がおるから頑張れるみたいな。わからない。
なるほどね、
エネルギーが湧くらしいですね。
なんか幸せホルモンがいっぱい出るとか聞くしね。
そうそうそう、
あ確かに。
その他にもその子が言ってたのは、うん、同性と話すより異性と話す方がなんか情報量が3倍違うみたいな、うん、
すごいな、恋愛マスター
。
その子が言うには、だから異性と話す方が、うん、なんかなんていうんやろう、スキル、話すスキルとか情報量とか、
もう考えて喋るんかな、自然なうちに。
だから同性と話すよりはなんか頭使うんかな、うん、
全部プラスだね、いいことしかないや。
そうっていう、だから恋愛しましょう。
ありがとうございました。はい、恋愛か京都を巡るかね。
そうですね、じゃあ、はい、夏希に良い方を決めていただきましょう。
はい、即決でマサルでお願いします。
なんで
京都巡りたいなと思って、
即決だって。
もうすでに恋愛してはるんかな。
だってユウスケ自分の話してないもん。
いや、ユウスケ
がどんだけ恋愛をいいかね言ってくれたら、
ちょっとそこ避けて話した
い。そう、揺れたかもしれんなと思うんですけど、
恋愛パズマスターに逃げたからな。
そう、全部ね友達の話にしちゃったから。また後日ゆっくり聞かせてもらうとして、
ね、本人の話を聞きたいですね。
でも船岡山も本当に行ってみようと思います、ね、
確かに、
はい、いや 今年のうちに頑張って、
は
い、
頑張りましょう。
行けるところに行きましょう、はいはい、
では以上お悩み解決プレゼンでした。
それではここで一曲お聴きください。グリーンで扉。はい、ここまでジモラジをお送りしてきましたが、そろそろエンディングのお時間です。
はい、この扉今流れてたじゃん、はい、すごい懐かしくなかった。
懐かしい、もう青春の曲って感じ、ね、あの
僕出身が福島なんですけど、うん、あの福島の郡山っていうところの高校に通ってたんだけど、うん、郡山ってとこがこのグリーンの結成の地で、
あ、そうなんだ。
そうで、あの電車の発車メロディーが今のこの扉だったんですよ、うん、
めっちゃいいよ。
だから高校の時毎日聞いてて
、いい選曲です。
すごい部活とか思い出した。
うん、私らでも思い出すのに毎日聞いとったらそら考えの人しよう、
はい、
はいじゃないですか。はい、ツイッター来てますね、反応ありがとうございます。皆さん、
さ
っきの私のお悩みの、は
い、
学生のうちにこれだけはやっとけってこと、うん、これは
石倉さん
から来てますね、はい、失敗今のうちにしといた方がいいです。
いや、
響くな。
そうです
ね、大人からの意見ですね。
若いうちに失敗
しとく、挑戦を、ね、はい、しろという。
そうですね、
ちょっと挑戦しないとな、うん、はい、あとね、アミエさんから、うん、はい、あの1曲目 あのキーワードリレーの直後ですね、うん、あのスターっていう僕の好きな曲を流したんですけど、うん、話の流れもあってライブに行っている感覚っていう、すごい嬉しい、ね、盛り上がってくれてるもので、ね、嬉しいなって、
やったと。おみくじ、はい、あのオープニングで弾いたじゃないですか、はい、詳しく、
ね、まだちゃんと見れてないね。
そうそうそう、読んだんですけど、私学問厳しいが全力を尽くし祈りなさい、
は
い、
全力を尽くして祈る
祈る、尽くすだけじゃダメだから祈ります。
そうか、俺待ち人来ませんってなってる来ません
いや待ってたらあかんってことなのかな。
そうか、あ、探しに行けってことね。
そこも失敗を恐れずにか、
なるほど、そうだよ、
繋がってくるんやな、そこに待ち人か、うん、来ます、幸せあり、
お、
対局
やった
あ、もうぜひ喋ってもらってね、またラジオで
何もないんですけど、
今日伏せられたんで。あと、あ、病気手遅れにならぬようにせよ、コロナ気をつけます、は
い
ね、全力で気をつけます。
そうだね、
もう気を
つけしないとね、
はい、なんかそうですね、今年の抱負とかありますか。
そうですね、一発目だから、
うん、新年だし、
はい、私は時間を守るです、はい、
な
んか怒られないギリギリぐらいの遅刻するんですよ、私よく 2,3 分遅れとか5分遅れとか本当に良くないなって思うんで、あの、はい、友達を待たせないように、むしろ笑顔で全然大丈夫だよって言える人になりたいと思います。
余裕があるね、待ってて、ね、5分前行動とかしてね、
そうそうそう、
まあ、5分前は許せるな全然
だから申し訳ないよね、むしろ。
ね、ゆうすけある？
では丁寧な暮らし、
あ、
うん、
去年はほんまずっと寝てた1年やなっていう思い出があるから、
早寝早起き、
なんか朝活、
ね、
朝活、船岡山行こう、
ゼミ、あ、そうね、
行こう、ちょっと遅れたりした時もあったもんね
ゼミにね、まあ、1回2回かな、
はい、じゃあ、まあ、抱負をちゃんと、
はい、絶対守ります、
はい、やっていきましょう。
マサルなんかあります？
僕ね、メリハリつけるかな。
あ、なるほど、
うん、ちょっとメリハリつけてやっていきたいなと思います。
いきましょう、
は
い、
次週はチームポップコーンによる放送をお届けします。 SDGs のコーナーでは福祉についてお届けします。明るくポップな福祉番組、お楽しみに。
はい、キーワードリレーでは私たちが出したお題、今までで一番ついてるなって思ったことについて話してくれます。お悩み解決プレゼンも引き続きお楽しみにしてください。ツイッターもぜひぜひチェックしてね、
はい、アカウントはローマ字小文字で JIMORAJI 数字で20、ローマ字小文字で JIMORAJI 数字で20、ジモラジ20で調べてみてください。
次回私たちホットチョコレートとは3週間後の1月27日にお会いしましょう。
それでは
バイバーイ、 バイバーイ。
おめでとうございます。あなたにハッピーボイスをお届けします。サガネッチこと佐賀根幸子です。去年の漢字一文字は密でした。でも今年は密にならない濃密な、そしてあなたとの濃い時間、濃密なラジオタイムをお届けします。今年もラジオミックス京都よろしくお願いします。
You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.